今日の箇所は初めの最初の印としてガリレアで行われたことの記事です。最初、私自身もさあ最初8年ほど前、舞鶴福音教会に初めて使わされまして、最初の選挙、さあ何をしたかな。それを思い起こして、イエス様の最初っていうのはそうだったんだなと思うんですけども、最初だから特別にもう二度とないようなことを、最初っていうのはそういう考えを持つ方もあるかと思うんですが、イエス様の最初の印はそうではありませんでした。これを最初として、このあとずっと同じ、それとともに、今まではこうだったかもしれませんが、私の救いはこうなんですよということをキパッと最初から告げられた。しかしそれは大々的にではなくて、かなり限定的だったんですね。これもまた理由があるんですけども、それが最初から貫かれているということなんです。ただことの起こりとしては、このことをずっと前からご計画していたのではないかのような始まりではあります。でもそれもまたイエス様に働かれるポイントでもあるのかなと思うんです。神様は本当に恵み深く憐れみ深いお方なので、私たちがいやこれ突然の出来事のような気がする、わからない、本当にそうした働きもがあるなら、むしろ神様の働きというのは私たちの及びもつかない、そういう出来事であるんだなということが思わされるんですが、ガリレーの彼方での婚礼、そこでブドウ酒がなくなるという、ハプニングが起こるわけです。ユダヤの婚礼っていうのは1週間ぐらい行われていましたという、そういう解説がある書物に記されています。1週間もしてると、そりゃブドウ酒がなくなるということもあるよなと思うんですけども、しかしユダヤという国は非常に水が不十分な乾燥地帯、ヨーロッパでもそうなんですけど、水が十分確保できないところっていうのはブドウ酒が飲料として用いられる。このユダヤもそうで、ブドウ酒がなくなるっていうことは水がないっていうのとほぼ同じようなもので、これは大変なことだと。でしかも婚礼ですから、すいませんブドウ酒なくなったんでもう急遽これで終わりますなんて言うと、それはそれで不名誉ですし、これから二人結婚して歩んでいくというのに、その最初がこんなつまずきでこの二人大丈夫か、いろんな悪いことが広まってきて、そうなんとかしなければいけないと言ったって、ないものをなんとかする、簡単にできるわけがないです。知られたら大騒ぎになるけども、かといって何とすることもできないっていう中で、母マリアがそのことをまず知っていたっていうことは、かなりマリアに近い人物の結婚式ではなかったかとは想像するわけです。ということはイエス様にとってもこれは他人事ではないというか、身内に近いことの話です。そういうことがあったかなかったか分かりません。ともかくマリアはイエス様にブドウ酒がありません、それだけ伝えたんですね。それだけだったことを実はイエス様は受け取られたんです。なんとかしてくださいとか、どうしたらいいでしょうっていうのがなかった。ただ事実を告げられて委ねられた。でそれでイエス様はこの母に、女の方、あなたは 私と何の関係がありますか。私の時はまだ来ていません。不思議なやり取りで、まあ、まずあの親子の会話には思えないっていうのは、それは正しい受け取り方だろうと思います。女の方、まあ、母親に対して使う言葉ではないと思います。いや、それ以上に何の関係がありますかって、ちょっと待ってくださいと。何の関係があってと言いたくもなるようなところ、あえてそういう言い方をイエス様されたんだろうなと思うんです。先ほども言いました、これはマリアにとってもイエス様にとっても他人の話ではないと思われる、近い存在の話があると思われる。しかしイエス様に求めるときに、あなたの親族のことなんだからという求め方を実はあえてマリアはしていないんです、ね、なのでイエス様も何の関係がありますか、何も関係ないでしょうという意味ではないんですね。何の関係を持って私にこのことを告げましたかと。そしてまたこの問題がイエス様にとって何の関わりを持つものなのか、もし私たちの問題が生じて神様にお祈りするときに、あなたは私と何の関係がありますか、そう問われたら私たちうるたえるかもしれません。何の関係があって、私洗礼を受けてクリスチャンなんですけどって、もしそう言うならば、なら洗礼を受けてないクリスチャンでないっていうものは私と関係がないというのか。実はイエス様がマリアに、あなたは私と何の関係がありますかって言われたのはそういうことなんです。何か特別な関係があるから憐れむというのか、そうではありません。確かにその後イエス様は、私の時はまだ来ていません、まだ十字架にかかる、全ての人にこの救いを明らかにする、その時はまだ来ていません、それでもとマリアはお願いする。しかし委ねる、お願いはするけども、本当にこれはこの後マリアは、あの方が言われることは何でもしてください、言われることは何でもしてください、あのルカの福音書にあります、お言葉通りこの身になりますように、本当にその信仰に通じる発言だと本当に思うんです。あの方が言われることは何でもしてください、もし何も言われないならそれまでです、委ねます、あなたのお言葉どこになりますように、もしあなたが私と何の関わりも持たないと言われるならそれまでです。しかしあなたが憐れみを持って関わりを持ってくださるというならお言葉をください。実は聖書の至るところでそのようなやり取りが見えます。よく知られているのは、カナンの女性が息子の病を癒してくださいとイエス様にお願いしたときに、イエス様は私はイスラエルにのみ使わされていると、子犬に子供のパンをやるのはよろしくない。訪ねてきた救いを求めた者に子犬扱い。あの、私たちは子犬っていうと可愛いなっていうイメージですけど、ユダヤにとって犬っていうのは価値のない存在だ。まあ飼い犬があんまりまだいない。そういう時代ですから、野良犬扱いなんですよね、犬っていうのは。しかも子犬。親からはぐれて誰かから恵んでもらわないといけないような、しかしそういう子犬を生かしておいたら野犬化する、そんなものに子供のパンを取って餌を与えるなんて、そんな言い方なわけです。 ところがその女性は、しかしその犬であっても食卓から落ちたパンくずはいただきますと、これで見上げた信仰があなたの願い通りになるように、憐れみによって、ただ神様を信じる信仰によってということです。マリアも実はイエスの女の方、あなたはと言いますが、マリア自身もあの方がと答えるんですね。これも息子に言うようなことではないです。本当に日本語であの方と訳されている、そのままの言語です。自分の子供に対してあの人の言うことを聞いてくださいなって言い方はやっぱり母親にしないと思うんですね、まあ、それだけ母と子の関係、血のつながりという、そういうことではない、ただあなたの愛によってイエス様の印の一つの原則はここにあります。